水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。まあ街中外国の人が本当に多いですね。大きなカバンを抱えた西洋の人やらアジアの人やらがたくさんいらっしゃって、ね、聞くところによりますと日本の物価に関して意外に日本って高いなって思うものがあるらしいんですよ。それ聞いてみましたらそのうちの一つというのが交通費で感じるそうなんですね。タクシーだとか電車賃、これもね意外に日本って高いなっていう印象を持たれるんだそうですよ。で逆に我々日本人が外国に行ってかこれ高いな日本だと思って安いのになんて思うのがあるのがタバコです。私の場合は、私スモーカーでございますんでね、もう向こうに行っても当然ながら吸いたいんですが、もうどうかするとヨーロッパあたり日本の倍ぐらいするんですよ。って言われるんですね。じゃあ談笑さん海外に行くときはタバコやめるんですかって言われるんですけど、やめませんよそりゃ。じゃあ2倍払うんですか、払いませんよそりゃ。日本から持ってくんですよ持ち出す量にある限りがあるんですよね。本数にね制限があるんですけど、制限いっぱい持ってきますからね。それが切れた時がいよいよ私がタバコをやめる時ですから、そのぐらい物価っていうのが違うみたいです。今日はそんな物価についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってものは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいな。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、今週は二つ目さんによる創作落語を聞いていただきます。創作落語を披露していただくのは春風亭少将さんです。千葉県出身の32歳、平成19年に春風亭昇太師匠に入門し、平成23年に二つ目昇進、平成28年には第2回渋谷落語の大賞を受賞するなど期待の若手落語家さんです。この後は春風亭昇将さんによる創作落語、インドで暮らそうです。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。春風亭少将の創作落語です。よろしくお願いいたします。インギュさんこんにちは。おー、はっちゃんかい、どうしたんだ今日は。いや実はですね、ちょっとインギュさんに聞きたいことがあって来たんですよ。なんだい、インギュさん裕福な生活をするにはどうすればいいんですか。なんでそんなことわしに聞きに来たんだい。だって隠居さん裕福に暮らしてるじゃないですか。毎日毎日働かないでそうやって何にも考えずぼーっとしてのんべんだらりと暮らしてるじゃないですか。世間の何の役にも立たず、お前誰の前で喋ってるんだい。まあまあそうやってはっきり物を言うところがお前さんのいいところだ。つまりお前は私みたいに裕福な生活がしたいと、こういうわけかい。そうなんですよ。そんなのお前近道はないんじゃ、一生懸命働くことじゃよ。何を言ってんですか、めちゃくちゃ働いてますよ。お前どんな風に働いてるんだい。朝起きるでしょ、起きたら1時間くらい布団でダラダラするんですよ。やっとの思いで起きたらね、なんとか仕事場に行ってね、鉄工とか熊工とかダラダラ喋るんですよ。あいつらおしゃべりなんですよ。それで親方が見回りに来るでしょ、その時だけですよ仕事してるふりするんですよ。で夕方になったら仕事終わったぞやったぞっつって、でみんなで飲みに行くんです。ほんと忙しい。どこが忙しいんだよお前、まったくしょうがないなそんなお前にぴったりのとってもいい方法があるな。何ですか。インドに住むんだ。インドに住む、唐突ですね。なんでインドなんですか。いいかい、私たちが住んでいるこの東京という町は物 価がものすごく高いんだ。物価が高いところに住んでいれば給料が上がらない限り裕福には暮らせない。だから世界でも物価の安いインドに住めばより豊かな生活ができると、こういうわけだ。全ては物価だよ。あー、物価ですか。そうか、物価か。物価ね、気がつかなかったな。物価か、物価、はは、物価か。知らないだろうお前。知ってますよ、物価ぐらい。インドだけに仏の花でしょ、それ物価だよ。そうじゃなくて物価、物価というのは物の値段だよ。インドは平均賃金も安いが、その分物価も安い。つまりお前さんの給料でも裕福に暮らせると、こういうわけだ。そうですか。なんか専門用語ばっかりで全然わからなかったですけどね、うん、もっとわかりやすいもので言ってくださいよ。あ、そうだ、じゃあ足の大好きな芋けんぴ、芋けんぴがいくらか教えてください。お前ずいぶん渋いものが好きだな、うん、インドに芋けんぴはないだろ。インドに芋けんぴないんですか。じゃあかりんとうは。かりんとうもないよ。かりんとうもないんですか。インド耐えられるかな。じゃあチンスコーはって、知らないよそんなの。お前それぐらい我慢しろ本当に。まあ分かりやすくミネラルウォーターに例えよう。1ルピー 1.7 円として、もちろん場所にもよるんだが、1本約20ルピーとすると、なんとミネラルウォーター2リットルが34円だ。しかしこのレートは2017年5月現在のものだから注意しろよ。ミネラルウォーター2リットルが34円、安いですね。そうだろう。生活費もろもろ考えても月に約6万円もあれば生活できてしまう計算だ。とは言ってももちろん場所にもよるし、この情報は私が独自にインターネットで調べたものだからな。ああ、参考程度に。なんかちょくちょくそういうの出てきますね。いろいろあるんですね隠居さんも、うん、でも月に6万円でいいんですか。すごいですねインド。それでは善は急げですから。隠居さん長らくお世話になりました。早速インドで暮らします。さよなら。ちょ、お前慌てるんじゃないよ。第一お前インドの言葉喋れるのかい。喋れますよ、舐めてもらっちゃ困りますよ。あっしが訪ねてきてお茶の一杯も出さないなんて、ずいぶん缶ジュースですね。なんじゃその缶ジュースというのは。インドでケチって意味ですよ。お前くだらないこと知ってるな。それじゃあ隠居さん行ってきます。行ってきました。早かったな。お前なんで帰ってきたんだ。インドに住むんじゃなかったのかい。
隠居さんダメです、足はインドでは暮らせません。
暮らしが肌に合わなかったのかい。
そうじゃないんです。
食べ物が口に合わなかったのかい。そうでもないんです。じゃあ何なんだい隠居さん。足の日本での月収5万円なんです。インドでも暮らせませんでした。
春風亭昇々さんによるお金にまつわる創作落語、インドで暮らそうでした。昇々さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした、ね、はい、第7回目にしてゲストですよ、
はい、
ね、もうよかったよかった。
作ってきてくださったということで ね、
もう何がいいってね、私が楽今回ネタ卸し。
ネタ卸しです。
おお、素晴らしい、はい、器用ですね。
いやー、そんなことはねないんですけども、はい、あの、はい、でも作るのは得意です。
あー、素晴らしい、
はい、まさか5万円だったとは思いませんでした。
いやはっちゃん経済力のねなさをやっぱり舐めてもらっちゃ困るぞっていう日本でどうやって暮らしてたんだっていうねそのミステリーもね、
さあここからはですね、春風亭昇々さんをお迎えしまして、お金にまつわるお話をいろいろ伺っていきたいなと思っておりますが、
で、まずはこの、はい、番組聞いてる方、楽があまり詳しくない方もいらっしゃるんで、はい、今のお立場、はい、2つ目というのを説明してみてもらえます、
はいはい、まあ、落語界というのは階級が、うん、まあ、3段階に分かれてるんですけれども、前座、2つ目、真打ちのうちの、まあ、2つ目ですね、で前座修行というのは、まあ、365日末生について仕事したりだとか、寄席に行ってね、いろんな師匠方のお世話をする、お茶を出したり着物を畳んだりする、まあ、それが、その楽屋修行 が終わってで、まあ、落語の修行を、まあ、しなさいよという身分が2つ目ですね。
で、その後真打ち、
その後真打ちですね、はい、
真打ちになると弟子を取れたりだとか、はい、寄席で鳥を取ったりだとかっていう、はい、だからこれ大阪上方の方になるとこの3つの区別じゃないんですよね。年季が明けるという言い方をして、前座修行が終わると年季が明ける、それでもう一人前っていう、
ですから、
そうそう、ですから少々さんは落語家として一人前、
うん
うん、 ただしまだ弟子を取ったりするほどの真打ちではないっていう、ね、そういうね、うん、一応はこう歴史とした落語家なんですよ、
ね、
特に我々は私たちは立川流なので寄席の方は知らないわけですよ、はい、
そうですよね。
そうだから寄席にまつわるお金の話というのはいろいろね伺い知れないところがある、
うん、どういうことですか。立川流だと寄席を知らないっていうのは
立川流は、はい、その落語協会というところを男子が飛び出してしまったので、私が入門した時にはすでに寄席とは関わりがない暮らしを我々してるわけですね、
じゃあ落語を披露する時には、
そういうあのホールですとか、何か会場だとかどっかに呼ばれてというふうに、寄席とは我々はねあの暮らしが違うんですね、うん、なんとなくあの昔に比べるとね壁があるというか違うんですよ。
あ、そうですか。
だからその、日々の寄席の今はそのお給金のもらうシステムだとか、はい、で今どうなってるんですか。
まあ、その入場者数によってその、まあ、割っていうんですけれども、まあ、その給料が変わってくるんですよね。まずあの鳥の市長がまあ一番もらうんですけれども、鳥っていう言葉はもともとその言ったら出演料を取るっていう意味があるんですよね、
それで鳥って言うんですか。
それで鳥って言うんですよ、まあ、言ったらあんまりいい言葉ではないんですけれども、まあ、それを言ったらその席亭と、まあ鳥の師匠とで、まあこうまあ、分けるというかね、それで、出演者にこう分配していくというで、まあ、出演料のことを割っていうふうに言うんですよね、振り込みじゃなくて、封筒に入ってるんですけども、はい、
現金で、
現金で入ってるんですよ。
へえ、生々しいですね。
生々しい、普通はまあ振り込みだと思うんですけど、ね、
封筒ってあたりが、ね、
封筒なんですよ、
でもそれはトータルしてあのなんだろう税金だとかっていうのは協会の方でやってくるのかしら。
そうです。協会がいたら源泉なんかはもう全部払ってて、はい、くれてまして、まあ、あとで源泉徴収書が送られてくるんですよね、
生で現生でやり取りしてるけれどもしっかりそこはしてるっていう、今のいい質問だったでしょ。
いい質問だ。これ本邦初公開
知りませんでしたね、そんなのね、
そうで、お師匠さんが翔太師匠、
はい、
なんかそういうね高価なものをいただいたとかそういうの。
そうですね。あ、でも私が2つ目に昇進するときに、あんまりその弟子なんでね、こうああだこうだ言わないんですよね、である時師匠に電話かかってきて、お前今日空いてるか夜って言われて、空いてますって言って、じゃあどこどこ集合なって言って、で集合してなんだかわからないんですよ、で一緒にこうとことか歩いてったら師匠がいつも着物を作ってる着物屋さんで、じゃあほら色物付き好きなやつ作れよって言って、で私が2つ目に昇進するときに着物高いんですよ、着物って、色もつ門がついてるとまた高いんですよ、何万とかじゃ買えないんですよ、それをも何でも好きなのを作っていいぞって作ってくれたんですよ、まあ、つまりそのあんまりその、ね、おめでとうとか言わないんですよ、もうこれはもうお祝いだっていうことを態度で示してくれるっていうかね、そういう粋なところやっぱあるんですよ、
粋なお金の使い方ですよね、
いや、なんかね心底羨ましい
男子さんのお師匠さんの
うちの師匠の男子はね基本ケチでしたから基本ケチでしたし、あの皆さんのお客さん冗談だと思う人もいるんですけれども、あの上納金っていうのは本当に納めてましたからね
逆に払う、
ただその師匠がもう本当にお金使わないんですよ。だからあのいただき物をするじゃないですか、その包装紙なんかも全部切ってメモに使ったりだとか、っていうぐらいの節約家、でもね投資はしてましたよ。
そうですか。
証券さんが証券会社から来てるね手紙なんかちょこちょこっと見たことありますよ。ああしてるんだって、なんかね、ね名人と言われるような落語家が投資してるってどうなんだろうって弟子としてはとてもこう思ったけど、でもあれだけ情報にねいろいろ精通してる人だったから、いろんなところにねしっかりあのアンテナを張ってたみたいですよ。
しっかり考えてらっしゃったんですね。
そう、私もね二つ目、いや真打ちになった時かな、帯弦っていうところの帯を男子からもらって、そうだからケチな人から何かもらうとすごく嬉しい
帯弦っていい帯なんですよ。
そう、
まあ、話すかだったらもうやっぱり帯弦つけてないとみたいな、それぐらい言われるような帯なんですよね。
そう、それをねポンとくれて、もう宝物ですよ、とても締めることなんかできない
それもいいお金の使い方ですよね、まあ、そろそろお時間ということなんですが、あの少々さん、
はい、
落語会があるということなんですけども、
そうですね、あの5月の30日に人形町の日本橋社会教育会館というところで、創作落語の会がありますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。ゲストが彦一師匠でございます、ね、はい、
それにね、あの成金という、はい、今、落語芸術協会ではもう注目のように若手が集まっているグループのメンバーでもありますからね、
はいはい、グループの名前が成金
です。成金っていう毎週金曜日にやってるんですよね、うん、俺たちまだ歩だけど、こういつかは金になろうぜっていう意味を込めて、
ね、こうイケメンで鳴らしてる少々さんがどういう、ね、いやいやお姿なのかというのをぜひぜひ、
ね、そうですね、
我々はもう、
ちょっと人気グループの嵐の二宮くんに似てる感じがするんですけど、
あ、そうですか。まあまあでも正直な感想でそうね、うん、言っていただいてるのはありがたいです、はいはい、ね、思った通り、ね、言っていただいて
5月30日ということですので、はい、あのお時間ある方はぜひ
ぜひ、
はい、春風亭昇々さんありがとうござい
ました。ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。このコーナーではみずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さあ今日は物価の安いインドに住もうというお話でしたが、 IMF の推計によりますと 7% を超えると言われる経済成長率と13億の人口を持つこのインドに投資するにはどうすればよいかというお話です。
インドへ投資、はい、いや住むのも大変そうですけど、そもそも株式市場なんてあるんですか？
はい、ムンバイという都市に立派な証券取引所がありますが、今日はそこで株式を買ってみようということではありません、うん、談笑さんは投資信託というものを知っていますか？
聞いた覚えはありますけど意味は分かりません。
投資信託とは多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ大きな資金にして、それを経済金融について知識豊富な専門家が株式や債券などさまざまな資産に分散して運用し、その成果を投資家に還元する仕組みです。分散して投資するのでリスクを軽くすることができます。1万円程度から買えるものもありますし、積み立てプランもあります。
なるほど、小さな金額からできるっていうのはいいですよね、投資するとどういういいことがあるんですか？
自分の買った投資信託の値段が上がった時に売却すれば利益を出すこともできますし、分配金といって専門家が運用し出た利益を買ってくれた投資家に配分することもあります、ただし元本は保証ではないので値段が下がって損失を被ることもあります。
なるほど、つまり自分自身ではインドの経済や企業にあまり詳しくなくてもインドに詳しい専門家に運用してもらって私はそこに少額から投資できるってことですよね？
そうなんです、投資信託の面白いところは個人では買えない買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品への投資もできることなんです。インドだけでなくいろいろな国の株式や債券で運用する投資信託もありますよ。
まずはどんな投資信託があるのか見てみたいんですけど。
投資信託はファンドとも言いますが、みずほ証券のホームページには取扱いの投資信託を検索できるファンド検索機能があります、キーワードでも探せますからインドと入れるとインドに投資するファンドが出てきます、詳しくはみずほ証券の番組アーカイブページのリンクから入ってみてください。このコーナーではこれからもみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてのお知らせをお伝えしていきます。
わかりました、まずはホームページから覗いてみます。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いやインド話面白かったですね。
そうですね、物価が違うと
ね、
そ
うそう、いやちょっと住んでみようかなっていうふうなねしかもね新鮮ですね。
そうです ね
ゲストにお越しいただいて、
本当ですね、またあの春風亭昇々さんには6月にもご出演いただけるということなので、皆さんも、楽しみにしていてください。
一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。 水穂証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水穂証券の提供でお送りしました。